おはこんばんちは、コーラシェカーです。今回取り上げる映画は、アナザーラウンド。監督、トマス・ウィンター・ベア。主演はマッツ・ミケルセン。マーティンを演じてますね。歴史の教師、中年の、ちょっとね、ヒル・アンドン的というか、冴えない人ですよね。で、マーティン含め4人組がいます。この人ら仲良しなんですけど、1人はトミー、マーティンの親友、古くからの親友で、ちょっとマーティンより年上なのかなって、ちょっとお兄さんっぽいかなっていう感じですけど、マーティンに対して。このトミーがトマス・ボー・ラーセン。この人は、スポーツの教師ですね。皆さん教師で。で、ニコライ。この人は40歳で、この中では多分最年少かなっていう。この人は心理学やってる人なんですけど、役者さんはマグナス・ミランさん。で、最後、ピーター。この人は音楽教師で、ラース・ランゼが演じてます。で、この映画、まずオープニング、とあるね、ちょっと異様な祭りというか、から始まりますけれども、かなり明るい光が降り注ぐ、この映画、デンマーク映画なんですけど、で、舞台もデンマークで、長い冬が終わったんでしょうね。みんな T シャツで若者ですけど、高校生です。16、17、18ぐらいの若者が男女入り乱れて、小さな池の周りで競争してるんですね。池の周りを一周するっていう。一周、まあ、1キロないかなぐらいの、800メートル、600メートルぐらいなんかなぐらいの池ですけれども、それを、チーム戦やってるんですけど、ごっついビールケース、ビール瓶が30本ぐらい入ってんじゃないのかな、みたいな。結構でかいビールケースをね、5人ぐらいで持ちながら、一周するんですよ。で、その中に入ってるビールを一周するまでに、全部飲むっていうね、競争なんですよ。で、ちょっと面白いのが、吐くのはいいけど、すいませんね。いきなり汚い話して。吐くのはいいけど、釣られて吐いたやつは減点みたいなね。ちょっと酒飲みの習性が非常によくわかってる。釣られてって場合ありますけど、で、なんかそういうゲームやってるんですね。高校生が。で、そこから始まります。これデンマークの映画なんですけど、デンマークは、飲酒自体は全年齢 OK。何歳が飲んでもいいんですね。法律的にはですよ。さすがにね、あんまり小さい子供には飲ませないと思いますけど。で、お酒の購入はリミットかかってて、16歳から購入可能。で、一部のお酒は買えないんですけど、で、18歳から全面解禁されて、18歳からは、アルコール度数 16.5% 以上のお酒も18歳から買えるようになるっていうね。アルコール度数 16.5 ってもう完全にハードリカーですけど、ウォッカとかウイスキーとかがだいたい 20% なんで、ねその、なかなか、日本の文化からすると、ちょっと異様っていうか、お酒に甘いというかね、開放的な文化なのかなと思いますけれども、それを、最初オープニングでいきなり叩きつけられますね。叩きつけられますね、映像で。で、まあ、一方、主人公たち、マッツ・ミケルセン演じるマーティンですけれども、彼ら、非常にね、お酒とか飲んで、明るい、光の中でね、楽しそうにしてる若者とは常に対比して描かれるんですね。マッツ・ミケルセン50代ぐらいだと思うんですけど、この映画の中でも50いくつなんかな、40いく、後半かなぐらいの、かなりね、疲れた感じで、で、農業者ですね。で、ちょっと授業中も抑えなくて、もう生徒が授業してたら勝手にパーって席離れちゃうぐらいの授業しかできない人なんですよね。先生何言ってるか分かれへんわみたいな感じで。で、しまいには PTA に 放課後呼び出しくらって、あの親御さんたちね、もうちょっとちゃんとしてくれないと、あのこうちらうちらのこの成績このままじゃやばいねん、なんとかしてよみたいなことを言われて、でちょっとね、あのニコライ、心理学やってるニコライの40歳の誕生日らしくて、でなんか結構ねいいところでね、いいところのレストランで4人で飯食うんですよね。主人公のマーティンと誕生日のニコライ、ちょっと年上っぽいトミーと、もう一人音楽教師のピーターで、まあ仲良し4人組なんでしょうね、よくやってるんでしょうね。でそこでまあまあお酒飲み出すんですけど、お酒飲んだらこの人たち愚痴とか吐けるんですよ。ちょっと弱音吐けるんですね。お酒飲み出したら、これちょっとね、席切ったように、俺今つらいね、みたいなとか、いや、最近の生徒はさ、みたいなこと言って、4人でね、仲良く愚痴ってるんですけど。で、この、ちょっとね、今の現状に、ちょっと不満持ってるっていうか、俺らこのままでいいんかな、みたいな4人組が、とある実験を始める話です。その実験とは、デンマークの哲学者が、人間は常にアルコール、血中アルコール濃度が 0.05% 足りてない、みたいなことを言うてるらしいんですね。で、それは、当然、比喩表現ですけど、ほんまに足りてないわけじゃないんですけど、ちょっと、ほろ酔いぐらいの方が人生楽しくなるんちゃうかなぐらいの話なんですけど、彼ら4人はそれを本当に実行します。 0.05% 血中濃度を保っては俺らの人生うまくいくんじゃないかっていうね、心理学実験を始めます。でその実験とは、仮説、人間の血中アルコール濃度は常に 0.05% を保つのが理想なのではないか、だいたいほろ酔いぐらいですよね。で、検証内容、飲酒が心と言動に影響を及ぼす証拠を集める、飲酒は勤務中のみ、ヘミングウェイと同じく、この人らね、ちょくちょく英雄に言及するんですよ。人類史の中の英雄に、これもちょっと重要だと思うんですけど、ヘミングウェイと同じく夜8時以降と週末は飲酒禁止で、目的、飲酒により自信とやる気がみなぎり人生が上向きになるかを論文化することが目的ということで困った実験を始めるんですけど、だからこの人たちね、朝から飲んでますね。朝から飲んでます。で最初はね、結構ねうまくいくんですよ。マッツ・ミケルセン演じるマーティンは歴史の先生、高校の教師ですけど、まあ暇な授業してたんですけど、ちょっとねお酒飲んだってことで勇気出してね、ちょっと授業内容変えるんですよね。で、今から言う3人の中で、誰が、政治家に向いてるかみたいなクイズ出すんですよ。で、プロフィール語っていくんですね。 A さん、アルコール依存症で、女ったらしで、で、こんなだらしなくて、こんな需要持ってて、で、B さんも似たようなもんなんですよ。アルコール、お酒飲みで、みたいな。で、C さんは、お酒も飲まないし、女性にも敬意払う、みたいな感じでね、C さん、欠点少ないんですよね。で、この中でから誰選ぶって言ったら、まあ、もちろん、欠点の少ない C さんに、選びますけど、実はこれ A さんがチャーチルだったかな、まあ、第二次大戦の英雄ですね。でチャーチルで、 B がルーズベルトで、 C がヒトラーなんですね。でこういうちょっと今日ついた楽しい演出の入った授業で生徒大喜びなんですよね。これお酒飲むことで、飲みながら授業することで、うまくいっちゃうんですよね、この人たち。で、音楽教師とかも、他の人たちも結構うまくいくんですよ、最初の方は。で、 それで最初はうまくいくんだけれどもっていう映画ですね。お酒はもちろん利益もありますけど不利益もありますから、そっちの方がどんどんどんどん大きくなっていっちゃってみたいな。で、実験も第一段階、今の第一段階なんですよ。 0.05% に保つっていうのは。第二段階、第三段階とあって、第二段階ではもうちょっと血中アルコール濃度を上げてみようやっていう風になってくるんですね。で、その時もまあまあ失敗しながらもうなんとかうまくいくんですけど、まあうまくいってたかな。で、第三段階はもうガンガン飲んでみようみたいになってくるんですよね。それでどんどんどんどんちょっとね、お酒の不利益がでかくなっていくって話ですね。で、この映画のテーマなんですけどね、テーマって結構授業中の内容がそのままテーマなんですね。まあ、ちょっと授業中の内容とは離れますけど、この映画の一番最初、セーレン・キルケゴールの、哲学者のキルケゴールの言葉から始まりますけど、なんて言葉だったかな。ちょっと正確じゃないかもしれませんけども、愛とは夢である。で、夢とは青春であるだったかな。青春とは夢である。愛とは夢の中のものであるみたいな言葉だったと思うんですけど、ちょっとごめんなさいね。つまり青春の中にしか、これ本当の意味はよくわかんないですよ。映画の中ではこう使われてるんやろうなっていう意味を言いますけど、青春の間にだけ何か大切なものがあるんじゃないのかって。で、その中年の我々は、青春が終わった我々は、その青春の時しかない大切なものを失ってしまったもの、失ってしまったんじゃなかろうかみたいな、それぐらいの意味だと思いますね。で、さっきのマーティンの授業ですけど、あれは欠点がつかなきゃいいってわけじゃないやろみたいな話ですね。人生失敗しないために生きてるわけじゃないよねぐらいの感じだと思います。まあ人によってはね、失敗しないことこそ我が人生みたいな人もいらっしゃると思いますけど、とりあえずこの映画で打ち出してる価値観は、失敗しないだけが人生じゃないでしょうっていうことだと思います。で、もう一つ、結構終盤の話になりますけど、生徒がね、ポンとね、なんか刺されて答えてるんですけど、前に進むのはめちゃくちゃ大変やと。でも、ここに留まっていても腐っていくだけやと、死んでいくだけやみたいなこと言うんですね。あともう一つ、これもまた終盤に出てきますけども、ちょっとね、なんかうまくいってない生徒が出てくるんですね。口述試験控えてるんだけど、もう一年留年するかもしれへんと。で、口述試験の内容も全然あかんと。先生どうしようみたいな感じになってる子が出てくるんですけど、先生ね、確かね、ピーターだったと思いますけど、音楽教師の。その生徒見つけてね、よし、一杯飲めって言って一杯飲むんですけど、で、その生徒ね、口述試験ちょっとね、うまくいくんですけど、その内容がなんかキルケゴールの試験やってるんですよね。で、不安との向き合い方、不安との向き合い方に関するなんかことを答えてるんですけれども、失敗した時に自分の不完全さを認めることが大事なんだって。それが自分と他人を愛することにつながるんだ、みたいなこと言ってるんですよね。これも、もうそのままテーマですよね。まあ、これ、不完全な人たちがたくさん失敗する映画ですから。で、でもその中でね、輝きがあるんですね、この映画。あとでね、もうちょっとちゃんと言いますけど。で、 さっきの前進が云々っていうのは、あの前に進むっていうのは非常に重要なんですよね。で、大体これがね、この映画のテーマだと思いますけれども、この映画は非常に、英雄に対する言及が多いんですね。ルーズベルトもそうだし、チャーチルとかブラームスとかヘミングウェイとかで、この主人公のね、人たち英雄ではないんですよね。もちろん普通の音楽、高校教師の集団ですから、英雄じゃない普通の市民なんですけど、これはね、一応対比してると思うんですよね。で、キルケゴールの言葉が出てきますけど、キルケゴールっていうのは、哲学って結構ね、大きなことを考えるんですよ。真理とはとか、普遍的な何々とはとか、大きなことを考える伝統があるんですけど、キルケゴールは、いや、まあ、そういうのも大事やけど、めっちゃ大雑把に言いますよ。大雑把にしか言えないですけど、一人の人生、一人の人間の人生っていうのが大事なんちゃいますかみたいなことを言うてる人なんですよね。大きな、まあ、宗教の話とか歴史の話とかも大事やけど、一人の人生としてそう、どうやって生きるのかっていうのが大事なんじゃないのかっていうことを言うてる人なんですよね、キルケゴールは。だから、その、英雄と、高校教師、一市民、まあ、普通の人ですよね。で、大きな真理がうんぬん、歴史がうんぬんっていうのと、一人の人生っていうのが、ちょっとね、ここでね、対比してると思うんですよね。で、映画で、まあ、今ね、まあ、ヒットしてる、大きな映画、世界的に有名な映画っていうのは、やっぱりね、ヒーロー映画だと思うんですよ。で、そうじゃ、まあ、ヒーロー映画とかがやってる中で、こういう普通の人の映画をやってるんですね。多分、トーマス・ウィンター・ベア監督意識してると思いますけど、このか、対比に、でですね、まあ、最近、フリーガイってありましたけど、あれも面白い映画でしたけどね。フリーガイは、無名の市民が、ちゃんと見てますよ。ちょっと大雑把な説明になりますけど、無名の市民がヒーローになる映画でしたよ。かなりぼかして言ってますけど。でも、この映画は、市民が市民のままなんです。普通の人が普通の人のまま、話なんですね。普通の人が普通の人のまま冒険する、まあお酒を用いたね、危険な実験ですけど、そういう冒険をする中で少し自分を変えることができる、少し自分を少し前進することができるとか、そういう話なんですよね。で、映画の中で跳躍っていうのが、ジャンプっていうのが非常に重要なね、なんていうか、ものとして出てきますけど、よく、なんかね、大体、まあ、どっかね、導入場面で、なんか、飛んだ先は何なのかよく分かれへんけど、思い切って飛び込んで大冒険が始まるとか、それとか、自分の中に抱えてる問題なかなか解決できないんだけど、ジャンプきっかけにして物語が動き出して、自分の問題の解決に向かうとか、まあ、絵的には崖から飛び降りたり、なんかビルとビルの間思い切ってジャンプでピョンって飛んだりとか、まあ、そういう跳躍っていうのが出てくるんですけど、この映画はまあ、さっき言ったのって結構大きい話ですね。大冒険、まあ、異世界に行ったりとか、なんか、ね、そんなファンタジックな話じゃなくても、なんか冒険、なんか遠い地へ冒険しに行ったりとか、ね、まあ、言うたら、職変えたりとか、だいたい、この人たちね、中年の危機なんですよね。中年になって、俺ら、 これでいいんかなみたいな、なんか変えなあかんのちゃうかなみたいな人たちなんですけど、それ変えようとして、そういう映画だからこうダイナミックに設定持ってきて、そういう跳躍っていうのをね、変化、前に進むっていうのを描くと思うんですけども、トモス・ヴィンター・ウェア監督はお酒っていうアイテム使って、こう職も変えずに、旅行も行かずに、異世界にも行かずに、彼らのが高校教師をずっとやるっていうね、普通の生活の中でね、この跳躍をね、うまいこと描いてるんですよね。まあこれどんどんネタバレしていきますけどネタバレしますよ。まあこれまあ大体まあお酒飲んで大変なことになるぐらいの話なんで、ね、あんまネタバレないと思いますけど、一番ラストのショットまさに跳躍してますよね。止めで終わりますけど、でまあラストの跳躍はまた後で説明しますけど、お酒を飲むってことがね、一つ一つね、なんか小さな跳躍なんですよ、この映画。止まってた時計を再び動き出させるとか、ちょっと自分を変えるとか、ちょっとチャレンジしてみる、ちょっと変わったことしてみる。まあラストのね、ラスト音楽が流れるんですけど、その歌詞がね、ちょっと飛び出すのは怖いけど人生は最高だみたいな、不安だけど飛び出すのは最高、飛び出して得られる人生最高だみたいな歌詞なんです。まさにそういう映画なんですけど、それをすごいミニマムな世界で、ヒーロー映画とかとは違ってミニマムな世界で、お酒っていうアイテム使ってうまく描いてる映画ですね。でラストなんですけれども、ラストパートね、葬式から始まってるんですよね、多分。で、葬式、まあ、トミーがね、ちょっとね、亡くなっちゃいますけど、トミーの葬式から始まって、で、一方では、卒業式がありますよね。白い衣装を着て、もう本当に光に包まれた高校生だった彼らが、先生ありがとうとか言って、先生とみんな胴上げされたりするんですけれども、これが生ですよね。葬式の死と、生徒たち、まあ、生まれてからね、十何年経ってますけど、これから新しい旅立ちでね、すごい白い家なんですよ。白い服着て。で、まあ、葬式のね、黒い服着たね、教師たちと鉢合わせるんですけど、これが、生と死の間なんですよね。生と死の間で、最初、マッツ・ミケルセン演じるマーティンですけど、最初の飲み会でね、なんか踊れ、お前ダンスやってたやんけ、ちょっと踊ってみてやって言われて、踊れなかったんですけど、人生ね、ちょっとね、楽しむ心をね、忘れちゃってる人だったんですけど、この本編の冒険を通して、ここで、思いっきりダンスするっていう、これが彼の変化なんですね。ちょっとね、人生楽しめるようになったぞっていう変化を描いてると思うんですけども、こう生と死の間で踊るマッツ・ミケルセン、マーティンっていうのが今回の映画のなんていうのかな、まあテーマっていうか肝っていうか物語ってると思うんですよね。人生って何かって言われたら、いろんなね、説明の仕方があると思いますけれども、一つには生まれてから、めっちゃそっけない言い方しますけど、生まれてから死ぬまでが人生ですよね。で、生と死の間で、まあ、踊る松っていうのは人生、まあそのなんていうか楽しむのが大事だよぐらいの感じだと思うんですね。ただこの映画ずっとね、本編通して暗い影がね、2つあるんですね。一つは、当然お酒のダメージとかアルコール依存症の危険性なんですけど、まあそれはね、最悪の形でね、ラスト現れますけど、そっちはちゃんと描いてますけど、もう一つが家庭の問題なんですね。 彼ら4人の男性の集団と、あの彼らの何人かは家庭持ってるんですよ。で、マッツ・ミケルセンはあの、まあ、ストーリーで、マッツ・ミケルセンっていうかマーティンですね、主役のマーティンの家庭の変化っていうのは、まあ、この映画の中で描かれますけど、でもう一人よく描かれるのがニコライ、心理学教師のニコライはなんかもうちっちゃい子3人いるんですよね。で3人いるけど、まあほとんどね、あのパートナーのね女性にね任してるんやろうなっていうね、ちょっとね本当ね、だらしないというかね、残念なキャラなんですけど、その面はね、その面に関しては残念なキャラなんですけど、まあこう2つの影があるんですね、お酒のダメージと家庭っていうのがね。で本編通してこの2つの影は結構リアリズム追求するためだと思うんですけど、リアルな絵撮るため、描写をリアルにするためだと思いますけど、このダメージっていうのが結構ちゃんと描かれてるんです。あの精細詳細にではないですけど、まあまあ描写されてるんですね。でもラストちょっとね、なんていうか一応の解決みたいなものが描かれるんですけど、この映画ね、監督がトマス・ウィンターベア監督がお酒を祝福する映画にしたいって言って撮ってるんで、このダメージの2つの影のあの解決がね非常にね甘いんですよ。だからちょっとね、あのそっちのダメージのあの情報を重く受け取ると、結構違った解釈になるというか、あまりその監督の意に沿うような解釈にならない可能性がある映画だと思うんですよね、この映画。で、まあ、仲良し4人組のね、主人公のマーティンと、ちょっと、マーティンに対してね、世話焼き的な振る舞い見せるトミーと、心理学者のニコライと、もう一人ピーターなんですけど、まあ、お酒の話からしようかな。彼らね、まあ、彼ら4人で実験始めるわけですけど、まあ、細かく言ったら、ちょっとマーティンが先走ってやってますけど、実験始めてますけど、彼ら、ちゃんと、ブレーキかけるんですね。もう、結構、やらかして、やらかしたけど、結構、仲間内で、あ、もうこれあかんわ、ブレーキかけようって言って、ブレーキかけるんですよね。で、お酒の問題は、まあ、初めて、ブレーキかけて、で、まあ、一応は処理してるんですよ。失敗するんですけどね。実はトミーがっていうところがあるんですけど、でも家庭の問題っていうのは、こいつらね、ほんまね、奥さん最近さ、うちの奥さんさ、ずっと怖い顔しとんね、みたいな感じで、愚痴ってるだけで、なんかね、相談しないんですよね、あんまり。こう、相談して解決しようとしないんですよね。こっちのね、家庭の問題の解決ってね、ちゃんと描かれてないんですよ、この映画。まあ、ちょっと、主人公のマーティンはね、最初お酒飲んで、まあ、授業もちょっとうまくいって、家庭の方にもね、力入れて、自分で料理作ったり、まあ、多分、作ってなかったんでしょうね、逆に言って。奥さん働いてるんですよ。で、子供、ちょっとね、子供かまって、一緒に家族旅行行ったりとかして頑張るんですけど、ちょっとね、それ、まあ、パートナーの方からしたらね、手遅れだったりするんですけど、まあ、そういうのは描かれてるんですけど、あんまり、こう、家庭の問題っていうのをね、ちゃんとした解決は描かれてないなっていう。で、終わり方も、なんかまあ、家出てったんですけど、奥さんと子供たち家出てったんやけど、奥さんがより戻したがってるみたいな描写になってて、しかもちょっと奥さんが浮気しててみたいなのも入ってて、非常にマーティンに対して甘いんですね。彼らがすべきなのは、もう4人で集まって俺は家庭どうしようみたいな、いやお前それ家事手伝わなさすぎやでとかね、 そういうことをね、やるべきだと思うんですけど、そこの解決はね、非常に甘く書かれてるんですよね。
まあ、家事手伝うっていうか、家事やらないとダメですね。手伝うとかじゃなくて、奥さんの仕事、パートナーの仕事を手伝ってあげるじゃなくて、自分がやらないといけないことを勝手に押し付けてるだけですから、女性の方に。
で、お酒なんですけど、僕はね、まあ、ちなみに、お酒の危険性を啓発する意図ではないですけど、そういうものをね、なんていうのかな、伝えたいのが目的じゃないんですけど、ちょっと必要があって説明しますけれども、僕は、アルコール依存症で、断酒っていうね、もう一生酒飲まないよっていうのをね、3年続けてるんですね。で、僕からすると、この映画どう見えるのかっていう、お酒のダメージを重く読み込む人ですね、僕は。で、いうのを説明したいんですけど、で、アルコール依存症って、結構ね、世間のイメージとね、実態ってね、ちょっと違ってて、ちなみに僕は、お医者さんじゃないので、一患者で、そんなにちゃんとも勉強してないので、あくまでね、一患者が経験したことから、アルコール依存症って大体こんな感じだよぐらいの話になるので、ちゃんと知りたい人は、お医者さんが書いた文章とか、読んでほしいんですけど、で、ちょっとね、間違いとかもあるかもしれませんが、まあ、一患者が言ってることですのでね、アルコール依存症って、自分の意思で制御できなくなるんですね。よくね、だから、意思で乗り越えようとしても、すごい条件悪いんですね。やり方、アプローチ、めちゃめちゃ不利なアプローチなんですね。で、結構、この映画に関することで重要なんですけど、アルコール依存症の、もう、重症の患者さんでも、重症って、まあまあ、大体の話ですよ。もう、手震えたりして、朝から飲まないとやっていけないみたいな人でも、結構ね、長いことね、お酒飲まないこと自体はね、できたりするんですよ。3ヶ月とか、半年とか、お酒飲まないの、できたりするんですね。この映画のお酒の解決って、みんなで、飲むのやめようって言って、一応、飲むのやめますけど、まあ、それでもちょくちょく飲んでるのかもしれないですけど、解決ね、もし彼らがアルコール依存症だったら、甘いんですよ。解決になってないんですよね。なぜなら、依存症患者の人って、お酒やめれるんですよ。やめ続けられないんですよね。なかなか。よくあるパターンが、私、2、3ヶ月お酒切れたから、飲まんで済んだから、アルコール依存症ちゃうわって言って、また飲み始めちゃうっていうのが、よくあるパターンなんで、らしいんですよね。よくあるパターンで。で、飲み始めると、また、さらに加速して、症状がひどくなっていくっていうのがね、あるあるのパターンなんですよね。だから、一時期、まあ、彼らがアルコール依存症かどうかは知らないですし、監督の意図としては、あれでアルコール依存症じゃないよっていうことだと思うんですけど、アルコール依存症を知ってる人からしたら、別に彼ら、短期的に酒やめれたとしても、関係ないんですよね。解決になってないんですよね。まあ、これはね、彼らはアルコール依存症じゃないんだと言われれば、それまでですけどね。まあ、で、トニーなんですけど、トニーは、まあ、ちょっとね、まあ、死んじゃいますけど、彼ね、なんで彼が死んじゃうのかってとこなんですけど、彼、最初、マーティンがね、最初の飲み会で酒煽り出しますよね。最初のウォッカだったかな。ウォッカを一気飲みして、まあ、まだ実験始める前の授業とかうまくいってなくて、愚痴言いたいんやけど言えなくてっていう時に、ウォッカ一気飲みして、で、結構いいワインが出てきて、普通味わって飲むのにそれもグッグッグッって一気飲みして、
で、それを見たトニーが、おいおい大丈夫か、ほどほどにしときよって言ってましたよね。まあその後マーティンちょっと涙目でねあのね、愚痴り出して物語が始まりますけど、でマーティンが実験を始めて、なんかねちょっとあ酔いすぎかなみたいな感じでね、職員会議みたいなの顔出して壁に頭ぶつけた時があったんですよね。その時もマーティンの世話したのがトニーで、ちょっとね世話焼きみたいな感じなんですけど、それがねなんていうかな、悪い方向に出ちゃうんですね。この人ね、弱音を吐くのが多分苦手なんですよね。で、結構まずいことに、まあ最後、終盤ね、一番やらかすのトニーですよね。まあアルコール依存症で、仕事に支障が出るって結構重要なラインなんですよね。毎日酒飲んでるけど、仕事順調で、血液検査も健全やったら、あんまりお医者さんもうるさいこと言わないんですけど、うるさいっていうかね、あんまりこう積極的に関与してこなかったりするんですけど、個人的な経験ですけど、これはあくまで個人的な経験で、学識に基づいた話ではないですけど、でも仕事に支障が出たってなると、ちょっと次の段階行くんですよね。で、それをこの物語の中でやったのがトニーですけれども、だからトニーはアルコールのコントロールっていう点では一つ抜けてやばいとこ行ってるんですね。まあアルコール依存症って自分で制御できなくなる病気ですから、トニーはもう一段やばいとこ行ってるんですよ。あからさまに他の3人よりも。で、しかも、アルコール依存症って、否認の病気って言われてるんですね。自分がアルコール依存症だってことを、認められないんですよ。なかなか。もうそういう病気なんですね。で、だから、で、アルコール依存症、自分の意思で制御できなくなる病気だから、解決方法としては、人に頼るとか早く医者行くとかっていうのが重要なんですよ。でもトニーってまあ人の世話は焼きたがりだから、あまり人を頼るのは多分ね、これ解釈ですけど苦手なんかなっていう。やらかした後でも、まあマーティンが助けたんですよね、トニーを。でまあ帰るまあ、かばって世話して、その後起きたトミーが、すまんかったなとか、やらかしたなとかじゃなくて、何事もなかったかのように、おー、マーティン、お前とパートナーのこと、俺は応援してるでって、世話焼きっていうね、ポジションね、崩さないんですよね。しかも、その、弱音を吐くためのアイテムっていう酒もね、そこでは封じられてて、で、それでね、まあ、破滅しちゃうんですよね。本当はね、トミーがどうにかしてね、人に頼れたらよかったと思うんですけどね。まあ、トミーは、すみません、何回かトニーって言ってますけど、トミーですよね、トミー。トミーは、もう否認、自分で認められないっていうとこ出てるんですよね。まあ彼の描写は、彼はかわいそうにね破滅しちゃうんで、アルコール依存症の何ていうのかな、描写として的確なんですけど、まあ問題はね、他の人たちもね、お酒短期間やめれたとしても、短期間制御できたとしても、それは、依存症じゃない証には全然なんないんですよね。だから、僕から見たら、ラストどうなるかって言ったら、彼らさんにはまだ死んでない人みたいな感じに見えるんですよね。アルコールの問題にちゃんと向き合えずに、 そのままアルコールの依存症の、進行を続けてる人にも見えるんですよね。これ勝手な解釈ですよ。で、監督の意図とは違うと思います。で、ラスト、死と生の間で踊るマッツ・ミケルセン、マーティン。で、そして最後、跳躍、前進。で、まあ、前に向かって飛びますよね。で、それ、まあ、あれがテーマだと思うんですけど、で、それ、その止めで終わるんですけど、あれは上昇にも下降にも見える、絶妙なショットだと思うんですけれども、で、この映画はお酒を祝福するための映画ので、まあ、そういう風なカットなんですけど、僕から見たら完全に下降に見えるんですよね。下降を続けてる人物を、祝福してるみたいなラストに見えるんですよね。これはあくまで僕は映画の中の情報とか監督の意図とか理解した上で、かつ同時に僕の視点とか僕の情感っていうのがあるので、そこそこがねずれるのね面白いと思ってるんですけど、そうだからねすごいね、この映画ね、結構ちょっと前なんですけど、見たの。なんかね、なんか自分の中で話そうと思って2回見てるんですけど、なんかね、自分の中で情報整理するのにね、時間かかったんですよね。だから僕の情感に沿った見え方を言えば、すごい、加工してる人間を祝福してるってね、すごい変なバランスの、まあ、それはそれでね、面白いんですよ。面白いんですけど、そういうね、なんとも言葉にしにくい作品だったんですよね、僕にとってはですよ。まあパンフレットも買いましたし、パンフレットの映画評論も良かったですけど、で、監督の意図もはっきりしてるし、これはこういう映画です、こういう意図ですっていうのはね、簡単なんですけど、ちょっとね、どう見えたかっていうのをね、説明するのにね、時間かかっちゃいましたけど。で、マーティンがね、アルコール依存症じゃないのかっていう根拠をちょっとね、一つ挙げたいと思いますけど、もう実験が第3フェーズですね。ちょっと行くとこまで飲んでみようやみたいな感じになって、楽しそうにね、なんか新しい酒作って、みんなでさあこれから飲もうかって時に、マーティンね、いや、俺、家族大事にしたいからさ、帰るわって言うんですよね。でも、その新しい酒を、まあ、ちなみにね、トミーが、確かね、一番生き生きとね、準備したりね、飲み会楽しんだりしてるんですけど、それもちょっと今ともなっては悲しいですけど、そのマーティンからしたら、その時に、もう、意思は決まってたわけですよね。家族との時間大事にするから帰るって。でも、他の人が楽しんでるのを見て、他の3人が酒楽しんでるのを見て、意見変えるんですよね。もうここでね、これはまあ、絶対こういう解釈だって話ではないですけど、意志がね、酒の誘惑にね、負けてるんですよね。コントロール、自分のコントロール、酒に奪われてるように見えるんですよね。で、だから、こういうのもあって、アルコール依存症、患者が自覚なしに、映画終わるみたいにも見えるんですね、この映画。跳躍の話しましたけど、まあ大体ね、これからなんか違った世界に飛び込んで、冒険が始まるんだとか、これ、まあ、いろいろ問題抱えてて動けなかったけど、やっと動き出したんだみたいなね、ここからクライマックスだみたいなところに、跳躍、ジャンプが入るのがよくあるんですけど、ちょっとね、例がパッと出ないんですけど、よくあるとか言っといて。で、この映画がラストなんですよね。位置が変わってるんですね。位置がちょっとユニークなんですよ。だから、これから、マーティンの人生が始まるんだ。動き出した、物語が始まるんだっていう風にも見えるんですね。未来があるんだっていう、ような祝福があるんですよね。なんかラストカットには。 ね。まあ、いろいろ言いましたけど、まあ、面白い映画でしたね。いろいろ、なんていうかな、変わったバランスにも見えて、まあ、もともとね、変わったバランスの映画だと思いますよ、この映画、ちょっと。で、非常にミニマムな世界で、一人の人間の人生の、生活を大きく変えずに、お酒を使って冒険を描く、変化を描く、一歩踏み出すことを描く、少し変わることを描くっていうのがね、まあ、すごいなって思いますね。面白かったなって思います。はい。ではね、なんか、ちょっと締まりがないかもしれないですけど、まあ、今回はこんな感じで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。では。